君は義歌大を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌大のすごいを知って、豊橋のことがまた好きになる。
豊橋義歌大のこれからって一体どれぐらい期待されているんでしょう。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日はこの度文部科学省が選ぶスーパーグローバル大学37校に義歌大が選出されたお話。義歌大国際協力センター高島隆明先生に聞きます。
義歌大がまた何か選ばれたそうですね。
あ、そうなんです。はい、あのスーパーグローバル大学って言うんですけども、これあの日本の大学で、国際的に通用する大学というようなことで、37校全国の大学から選ばれた、その中の1校になったということです。
誰が選ぶんですか。
これ文部科学省です。
文部科学省がスーパーグローバル大学、
はい、まあ、だからこんなことをやるよということで、はい、案を出しなさいと、でその案が非常に良ければ、文部科学省は今後10年間それを支援しましょうというのが去年の、4月の終わり頃に募集が始まって、
はい、
まあ、それに応募して選ばれたということです。
全国37校のうちの一つですから、
はい、
相当厳しい。まあ、今大学が全国にいくつあるか知りませんけれど、
まあ、多分300近くあるんじゃないですかね。私立公立すべて含め、国立も含めて、はい、
すごいと思うんですけれども、スーパーグローバル大学がよくわからないんですけどなんか名前聞いただけですごそうですけれども、
まあ、その文部科学省 の募集って2種類ありまして、
はい、
一つはその今大学って世界中でいろんなランキングがよくつけられてるんですけども、日本って決して高くないですと。世界の例えばそのトップの大学と比べれば。
そうなんですか。
そうなんですよ。
悔しいですね。
すごく悔しいです。だからその中でやっぱり世界の、トップの大学と同じような世界トップ100以内にやっぱり日本の大学も入ってほしいと、いうようなことで、まあ、そういう大学を選びたい、
はい、
でそれタイプ A ということで前回選ぼうとしてます。
タイプ A というのがまずある。
まあ、それだから世界のトップ100にまで肩を並べる大学になるよということを進める大学です。
まだなってないってことなんですか。
今東京大学は確か入ってたと思うんですけども、
東大でやっとトップ100に入ってるっていう感じなんですか。
ランキングで言えばそういうことですね。
ベスト10ぐらいに入ってるかなと思ってたんですけれども悔しいですね。
そうです
というような状況だから、その文部科学省も悔しいわけですね。
悔しいわけだし、もう一つはその特に日本のこれから学生の、まあ、少子化になってきます、と当然高校を卒業して大学に入る学生も減ってきます、と大学が当然いい人材も減ってくるわけですね、やっぱその世界からもいい人材を連れてくるってこともしなきゃいけないと。そうなると世界から見たときに日本の大学がランキング低ければ日本に来てくれないわけですよね、だからそのためのランキングを上げなきゃいけない。
それがタイプ A。
タイプ A でタイプ B、 確かタイプ A の問い合わせやっぱり応募するのは無理です。やっぱ大学の規模とか考えて、まあ、ただタイプ B は今度は逆に各大学が自分の得意な領域で、その総合100位にはならない以内に入れないけども、ここだったらもうトップだよってぐらいに自分の得意なところを邁進してやっていくよというふうなタイプの大学をタイプ B として選ぶと。
タイプ A とタイプ B と文部科学省が募集した、
はい、募集。タイプ A は10校選びます、タイプ B は20校選びますっていうのはその募集の時の容量だったんですね。
で義歌大はじゃあタイプ B
プラン立てて応募した
と。申請したら選んでもらえたと、
はい、選ばれてしまった
まあもちろん残念ながら涙を飲んだ大学もねたくさんあると
。まあたくさんあるし、いろんなところで聞くと、あそこが通ってなぜうちが通らなかったっていうのはいろんな議論も相当出てるようですね。
ただみんなだって自信を持ってねプランを立ててこれでどうだすごいだろうって思ったのに、あの案がなぜ選ばれるのっていうことは
なぜうちじゃないの、
あるわけなんですよね、という、まあ、名前は出しませんけれども、数々の大学大学じゃないこの豊橋のですね南部にあります豊橋技術科学大学が選ばれて
あとは補足しますと、愛知県この地域では名古屋大学とがタイプ A で選ばれて、うん、でタイプ B は豊橋、うん、でそれ以外の大学はこの地域で選ばれていません。どこも
愛知県内は、
愛知県内、そうです、はい、
愛知県内は名古屋大学と
豊橋だけです。
他にもあの大学とかあの大学とか有名な大学ありますけれども、はい、申請しなかったってことはないですか、ね、
いや申請されなかったところもあるし、されたけども落ちたってところもありますし、
というような状況があって、まあ、これから、豊橋技術科学大学スーパーグローバル大学になるべく、
そうですね、
いろいろプロジェクトが進んでいくということを皆さんも知っておいていただきたいと思いますけれども、まあ技科大っていうと、ええ、こう時代が生み出したっていうか生まれるべくして生まれて、
はい、
でまたこうやって先ほど高島先生おっしゃいましたけれども、少子化で子どもが少なくなって、これ日本にこだわっていてもダメで世界からっていうふうに変わらなきゃいけないっていう時代でまた姿を変えようとしてるわけじゃないですか、ええ、やっぱこう時代時代でこう区切りがあって、その度に脱皮してきたっていう感じなんですかね。
まあ、そうですね。豊橋はもともとはその高等専門学校の卒業生がさらにその上で学ぶ大学っていうことで、ほぼ40年前に、まあ、この地にできたわけですけども、
そうなんですよね。あの理科大は暇だったから生まれたんじゃなくて、
いやそうじゃない
ちゃんと、世の中に必要とされて生まれたということをラジオを聞きの皆さんもご存じないかもしれませんけれども、
あの高等専門学校に戻ると、その高等専門学校ができた時代っていわゆる高度成長時代、どんどん物を作らなきゃいけない、うん、そうするとある程度技術を持って即戦力になる技術者がたくさんいるよということで、あの当時これまでその高校中学を卒業して高校3年プラス大学2年5年間で技術を学んで、うん、そしても社会に出るという学生を育てるために随分国にできたのがほぼ50年前なんですね。
高等専門学校というのが生まれた時代ですね、はい、
でまあ、それで高度成長というのはずっと伸びてきて、まあ、そこまで良かったんですけど、今度オイルショックとかが起こってきて、
はい、
で今度もう海外のものを作ったりしなきゃいけないという時代にこう変わり始めた頃は1970年の終わり頃なんですよね、
うん、
でその頃になってくると、さらに新しいものを単に作るだけで開発もしなきゃいけない、うん、かつ海外でも通用するようなことをしなきゃいけないということで、やっぱその高等専門学校のさらに上位の、あの技術者を育てるということが必要に出てきたということで技術科学大学ができたと。
高専を卒業した人が工学部を持っている大学に進学して学ぶっていう方法もあるわけですね。い
や、当時はね、その当時大学はそうやって入れる口はほとんどなかったんですね。今でこそ増えたんですけども、技科大にできた頃は高専生が大学に行ける窓は非常に狭い窓しかなかった、
うん、
そのためにだから豊橋ができたんですね。
当然みんなが高校卒業する年には高専卒業できなくて、さらにもうちょっと年取ってから、年齢的には3年生、
そうだから3年生に編入するということがあまりなかった、できなかった、
うん、大変だったんですね。
大変だったです。
できないことはないけど大変だ、
非常に限られたことで大変だった。
そういったことをメインにするような技科大っていうのはその時に生まれた、
そういうことです、はい、
っていうのが次の時代、
次の時代ですね、
うん、ですね。
まあ、そうして、まあ、あのどんどん技術がまた進歩してきたんですけども、うん、それがまたちょっと大きく変わり始めたのはこの10年ぐらい、つまりそのいろいろインターネットとかも普及していった、というかもう日本という場所だけではあの商売がいかない、うん、あと一つのものを作るにおいても世界中の人が同時に協力しながら作っていくよと。今までは日本で作って輸出する、
うん、
まあ、そんな形で、ある限られた人だけが海外とコミュニケーションして、うん、私たちは閉じた世界でものを作ればよかったんですけど、ものづくりそのものも、まあ、今の時代ですから世界中にある最先端の技術をいち早く見つけて捕まえてきて組み合わせて作る、うん、で作ったらいち早く世界に発信していってビジネスにする、うん、まあ、それを回さなきゃいけないということに急遽なってきたわけですね。で多分その背景はいろんなその IT 技術だとかインターネットの普及だとかいろんな条件が揃ってきて、
うん、
まあ、例えばその携帯電話とかもそうですけどね、やっぱ2000年をちょっと超えたぐらいからそういう状況に一気に変わり始めたと。
そういう時代の流れに今ちょっと日本は遅れてるかなという感じがする。
そうですね。だからもうグローバルとあちこち言われてるんでしょうけどね。
もうそういう形で仕事をしている国とか企業というのは多い、
もう多いですね、世界に目を向ければ。
ということを聞くとちょっと僕らも焦っちゃいますけれども ね、
だからそうなると、まあ、私たち今までやってきた教育は絶対間違っていないと、いい学生を出してきていますと、
うん、
でもさらに今言ったような世界に飛び込んで活躍できるようなことの力をつけていかないと今後立ち行かなくなるよねと、うん、でまあ、正直なところさ、やっぱ特に高等専門学校で技術系をやってる人は実は語学が苦手意識を持ってる人が多いですよね。
理系ですからね。
理系だねでもその技術を本当に生かしてものを作っていく、あるいは新しい技術を作るんだっていうと、やっぱそこはもう避けて通れない、うん、やっぱそこに対してその無理やりじゃなくてもやっぱ自然とそういうことに触れて、うん、企業に出てから苦労するんじゃなくて、学生にいる間からそういう環境に慣れながら企業に出て当たり前のように活躍すると、うん、やっぱそういうところにその次の軸足を置かないと、せっかく育ってきていいものがやっぱりその伸びないなというのがこの背景ですね。
はい、具体的にはどういうことをしていく形になるわけですか。
まあ、あのいろんな施策あるんですけども、一、はい、つはですね、その大学の中すべての授業をバイリンガル、つまり今日本語だけじゃなくて英語も使うよと、はい、で英語にしてしまうんだったら日本に来る意味ないですから、
日本語と英語と両方で授業が進むということです。
そうです。
テレビだったらね、ボタン一つで英語になったり日本語になったりしますけれど、授業はどういう風になるんですか。
でも例えば日本人だけがいて日本人に英語で教えるってやっぱりお互い歯がゆいし無理もありますよね、うん、でもある規模の例えば日本語があまり得意じゃないけども英語は得意な留学生がいますと、うん、あとはまあ日本語はうまい、技術も強いよと、ちょっと苦手意識持ってるけども学びたいっていう思い持ってる学生もいっぱいいますと、うん、でその人たちを同じ教室で教えるということにチャレンジして、
これで留学生もどんどん増えてくるんでしょうけれども、うん、その留学生と日本の理科大生
が同じ教室で
同じ講義を
同じ講義を受ける、
同じ先生か、
同じ先生から。ただまあ、 最初はいろいろ、まあ、今考えてる計画もありますけれども、うん、例えば教科書は英語を使いましょうかと、うん、ただし説明は日本語でやりましょうかと、はあ、まあ、それだけでもその英語の単語は覚えるし、うん、無理に英語でやって理解が低くてもダメですから、うんうん、じゃあまず日本語で教えましょうと。で例えば留学生もあって日本語ができるから聞いてくれるけど時々分からなくなったら質問と、その時も英語で質問いいよと、じゃあ英語で答えてあげましょうと、うんうん、あと日本人も英語に慣れてくればところどころじゃあ英語で説明すればレベル上がっていくし、うん、まあ、そんな風にちょっとチャンプですよね。
それ全ての技科大の講義がそうなっていくわけですか。
この長所は基本的に10年後はもうほぼ全ての、まあ、特殊ないくつかの授業を除きますけども、うん、基本的にはほぼ専門科目全てをする形で行っていく。そうすれば留学生と家庭用の学生もいつでも受け入れられるようになるわけですね。
10年とおっしゃいましたけれども、もうそういう10年後なんて僕らにとっては割とすぐですけれどもね。
そういうコースを2年後から、うん、
2017年
にからもうそういう留学生を受け入れて回収しますと、はい、まあ、ただその段階で相当数は教科書も英語にする、まあ、日本語もあって英語は必ず準備してやるというのは正しいかもしれないですね、うんうん、
そういう形に変わっていってグローバル化していくということなんですね、うん、
まあ、グローバル化して、そのグローバルの体験を大学にいる間からできて、うん、その大学を卒業した時にはもうグローバルの世界に別にその何の違和感もなく入っていけると、
うんうん、入っていけそうですね最初大変そうですけれども、
最初大変ですけどね。
他にはどうですか、具体的な。
まあ、それはその授業ですけども、うん、それとは別にじゃあ授業が終わって学内にいる間、今約600人分の寮がこれキャンパスの中にあるんですけど、
学生寮ありますね。
さらに200ぐらい新しい学生寮を作りますと、
このキャンパスの
中に。でかつその寮は 4,5 人が扉を閉めれば個室、うん、開ければリビング、キッチン、ダイニングを共有できる、いわゆるシェアハウスというふうなタイプの
シェアハウス
寮を作って、そこに今これから増える留学生と日本人が一緒に住むと、そうするとそこはある程度場合の共通語は英語が共通語になってしまいますね。
ちょっと楽しそうですね住んでみたいですね。
だから大学の授業もそういう環境だし、うん、今度寮に戻ってもそういう環境ができることによって、学ぶ間、生活、食事、全てにおいて
アフターファイブもグローバル化という感じなんですね、うん、
でかつそれが、まあ、今回作るコースの その特殊な選ばれた学生たちだけじゃなくて、うん、一般の学生さんとも同じような環境の中にいるということで、うん、結果的にその大学全体が、まあ、そういう雰囲気になっていくと、
ずいぶんなんか今の技科大と風景が変わりそうですけれどもね、まあ、宿舎の建設にあたっては技科大キャンパス内森もいっぱいありますからねスペースはいっぱいありそうですね。
ありますね、うん、
何部屋分ぐらい作る予定ですか？
だから約200人ほど入れる。
結構大きな建物が建つわけですね。
そうですね。だからそうすると今ある600と合わせて約800人相当の、キャンパス内の宿舎ができる。そうすると、全部の学生が2000人ちょっとですから、そのうちの800人が常にキャンパスの中に生活していて、そして試算だとそこの中の4人に1人ぐらいが日本人じゃない外国人になると、
というふうに、変わっていくという、
まあ、それはその多文化共生グローバルキャンパスというふうに呼んでるんですけどね、いろんな文化が共存していて、その皆が切磋琢磨している、そういうキャンパスにしたいということです。そういうと今学生さんのお話だけだったんですけども、そうなるとここの大学の教員職員の方、この方も必然的にその言葉だけじゃなくて、いろんなその多文化に触れなきゃいけない、あるいは場合によっては教員も職員も外国人の方も増やさなきゃいけないと、まあ、そんなことで学生だけじゃない教員職員含めた全てがグローバル化に突き進むんだと。
いろいろ事務の人たちも、ね、職員の皆さん
も、職員の方も海外に研修に行きます。場合によってはその海外 の、 私との協定校と人事交流をするとかですね。
もう学内上げて動いていかないといけないわけなんですね。
逆に学生さんの方が心配ないかもしれないですね、若い人の方が
ね。
やっぱりだから教員職員も含めたところって実は大きなチャレンジかもしれないですね。
すごいことが豊橋技科大で起ころうとしているわけなんですね。
まあ、ただそれはこのキャンパスの中だけじゃなくて、多分豊橋も含めた全体に多分広がっていってほしいですね、
地域の我々も
というふうになって、場合によってはじゃあここで開く、いつでも来てくださいと、でいろんな留学生も含めた体験できますよみたいな形で、やっぱ地域にも広げていく必要は私あると思ってますけどね。
そうですよね、だって、逆に言うとここにそんなに魅力的な世界がいっぱい広がるわけですから、
そう
それを豊橋市民が利用しない手はないですよね。
まだ今具体的じゃないんですけども、例えばその英語級講座を開くんであれば、周りにオープンにしていったり、あるいはその寮の中だっていつでもその来てくださいなんていうのを作ってもいいかもしれないですね。
今のところそうですね、大学祭でワールドワイドな模擬店を楽しむぐらいが留学生との我々のつながりぐらいです
か。でもそれがその新しく作る寮も含めてそんなに日常的に起こってれば、いつでも来たりできるじゃないですか。
ねえ、ちょっとパキスタンの料理食べたいとかね。
そうそう、屋台がいっぱい並んでるとか、
そういう世界が、まあ、夢ではないというような感じに変わっていくわけなんですね。ということで、これが2年後、2017年から始まるということですけれども、
はい、
どうですかね、海外から若者たちは来てくれますかね。
先月、マレーシア の、 その高校に行ってちょっと一度説明会を行ったんですけども、はい、結構こういう話をすると、日本に来たいと目を輝かして質問来る学生たくさんいましたね。
あ、そうですか。
だからその正しくメッセージを伝えれば、やっぱり日本に来たい、技術を学びたい、そういう環境だったら多少その日本語がちょっと厳しそうでも来て学んで、で卒業するまで日本語学べるねと。そして残念だけど豊橋っ って皆さん知らないんですよね。
まあそうでしょうね、
マレーシアの高校生、で皆さんトヨタって知ってる、って言ったら、もちろん知ってるよと、じゃあそのトヨタの会社の隣だよって。
ありがたいですね、トヨタは。
でこの地域はやっぱそういう自動車産業工業があって、豊橋に来るとトヨタさんをはじめ日本の一流企業で、いろんな実務訓練研修をやって就職率 100% だよというようなことを言うと、やっぱりみんな目を輝かして、じゃあどうすればいけるのっていうふうに質問で黒だかりになるような感じだったもんですから、多分そんな子たちがうまく来てくれればですね。
なるほど。海外の学生が豊橋で学ぶことのメリットっていうと、やっぱりそういった工業の環境ですか。
やっぱそのなぜ日本に行きたいっていうと、その当然漫画とかね、そのサブカルチャーには興味持ってるんだけども、やはり日本はやっぱそういうものづくり技術、そんなことでやっぱり優れてるよねと。あとはその結果としてやっぱり日本語を学びたいっていうのもあるようですね。
今もその日本語を学ぶというのは魅力的なことなんですかね。
特に技術なんかの方だとそうですね、あとやっぱり日本の企業で働きたいって言ったら日本語がどうしても必要だし、
まだまだ日本は魅力的な国なんですね。
魅力がいっぱいありますよね。だからそれをうまく伝えていかないといけないと思いますし、
そうですね、
特にその留学生も私たちこれまでの関係からアメリカ、ヨーロッパでまた東南アジアの方たちが中心なんですけども、逆にそこも皆さんすごいエネルギッシュで、やっぱり日本に学びたい、日本に行きたいっていう方もたくさんいるので、 っぱそういうところでうまく協力していけばですね、大学にとってもいいし、じゃあ卒業した後、今度はその今日本の企業も海外にたくさん出ていくと、そういうところの幹部にもなってくれる候補生になりますよね、うん、日本が分かって学んで、で日本の言葉もできて、で現地のやっぱその幹部になっていく、その結果として日本全体がまたその盛り上がっていくと、うん、まあ、そんないい循環が生まれていくんだと思います。
もちろん日本人の学生たちにもすごい刺激になるでしょうしね。
そうですね、それでまたやんなきゃと違いますよね、食いつき方が、うん、まあ、そんないいその総合環境を、なんとか総合影響を及ぼすような状況にしたいというのが今回の思いです。
はい、高等専門学校ができた時代、そして、その受け皿として豊橋技術科学大学ができた時代、そして今スーパーグローバル大学になる時代と、時代が進みましてね、今また新しく理科大が生まれ変わるというところですので、ぜひ皆さん、応援していただきたいと思いますし、期待もしていただきたいなと思います。はい、高島先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の城、
今日から使いたい理科大業界用語のコーナー、
恒例今日から使ってほしい理科大の業界用語のコーナー。理科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります、知らないよりは知っておきたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい理科大の業界用語のコーナーです。さて今日お話を聞きました高島先生の業界用語は、
グローバル技術科学アーキテクト。技術科学という言葉、よく科学技術と日本で言うんですけども、私たちの技術科学は技術を支える科学を探求していく、その結果としてまた新しい技術を作る、この学問ということで技術科学というのが大学の名前についております。でその技術科学を使ってアーキテクトする、このアーキテクトというのは具体的にいろんな問題を自分で見つけ出し、でそれを総合的にどう解けばいいんだということを考えると同時に、さらに具体的にどう作るというところまでリードしていける方、そういう方をアーキテクトというふうに私たちは定義しています。でそうしてできたものを世界のグローバルの役に立てるように使っていく、そういう活躍する技術者をグローバル技術科学アーキテクトというふうに呼んでおります。
理科大のグローバル化の象徴的な存在が豊橋技術科学大学ペナンキャンパスかと思います。あくまでも豊橋技科大でありながら、マレーシアの成長著しい町ペナンに存在するキャンパスは、部外者の僕でも気になって仕方ない存在です。いつだったかも Google のストリートビューに技科大ペナン校の住所をインプットして、ストリートビューで理科大ペナン校の周りを回ってしまいましたよ。マレーシアの緑豊かなお庭に立つ建物の入り口にアルファベットで TOYOHASAI 豊橋と書いてあるのを見つけて、ちょっと感動したのを覚えています。皆さんも気になりませんか、理科大ペナン校。この度理科大ペナン校を紹介するプロモーションビデオが完成しました。10分ちょっとのビデオなんですが、ペナンの美しい街並みとか、そこで学んでいる豊橋の技科大生たちの生き生きした表情がとっても素敵なビデオです。今なら技科大ホームページで見られます。技科大ホームページのトップ画面に出てくるピックアップの欄にトピックスペナン校の紹介ビデオが公開されましたっていうのがあるので、そこをクリックすると動画でできたばかりのプロモーションビデオが楽しめます。ぜひ一度ご覧ください。 天白の城、技科大。 つんだちょーって段平さんが叫んだのは実はたった1回だけ。それ第何話の何分何秒のところ。アムロ行きまーすのセリフも有名ですが、叫ぶのはシリーズ中たった1回だけ。それ第何話の何分何秒のところ。すべて1秒以内で答えられます。次週5月2日の天白の城はウェブ上にある音声情報から御所望の言葉を検索するエンジンの開発。そのスピードの速さに世界が震えた。医科大情報知能工学系桂田光一先生の研究室を訪ねますを楽しみに。